ち進みなば、賛美の声は天に届き、聖徒の群れは炎のごとし。
それでは聖書のお言葉をご一緒にお読みいたします。聖書の一番最初のページ開けますと、多分黙示っていうのは出てくるはずなんですけど、黙示ですよね。要するに、聖書の全体を見るには、これがいいかなと思うわけでありますが、新約聖書と旧約聖書と、2つございますんでね、この2つ合わせて聖書は1冊ですね。どっちも重要ですけども、どっちも聖書です。ですから両方合わせて聖書ですね。新約聖書と旧約聖書を合わせて66巻、旧約聖書の方が39巻ですね。で、新約聖書が27ね。3:27と覚えた方がいい、ね。それで旧約聖書のこれ目次見ていきますと、創世記から始まってますけども、これもね、最後マラキ書まで、ありますね。でこれもちょっと分類するとですね、いくつかのグループに分けると、というかグループに分けて書いてあるとは思わないんだけど、この順番でいくと、創世記から、5番目の新命記までね、1,2,3,4,5 新命記、見事のりを伝える、申し伝えるというのは新命記ですけども、創世記から新命記まで、これが律法の書、掟の書、ね、律法が書かれてある。モーセの律法も書かれてあるし、一応そういうわけであります。これ掟の書、ユダヤ人にとってみればこれはもう命ぐらい大切なところでありまして、彼らはトーラーと呼んでるわけです。トーラーって、日本の虎の巻の語源になってるそうですけど、トーラー、これは創世記から新命記まで、モーセが書いたと言われますけれども、モーセが書いた最初の原文のまま、残っていると、文字がですね、文字がその何て言うんですか、モーセが書いたものではないんだけども、モーセが書いた通りに文字数まで全部合っているということで、創世記から新命記までこれ掟の書です、ね。それからヨシュア記からは、これはずっと来て、エステル書、ね、エステル書、ヨシュア記からエステル書まで、ここは歴史書、歴史が書かれて、何の歴史かというと、ユダヤ民族の歴史、イスラエル民族、一つの民族のことについて書いてあります。ユダヤ民族、イスラエル民族、聖書、旧約聖書全体がユダヤ民族について書いてありますからね。このエステル書までが歴史書ですね。 だから立法の書と歴史書と前半はそこで2つに区切ら分けられると まとめられるという。でその真ん中に5つ来ているのが、まあ、ヨブ記、詩編、箴言、伝道の書か、この5つね。これちょっと真ん中に来てると思って、ヨブ記から画家まではこれは詩書と呼ばれますね。詩編の詩、歌ですね。詩編の詩、詩書、歌の書、詩書と呼ばれるところで、まあ箴言なんかは格言となっておりますけど、もう含まれますけど、まあこれも重要な神の言葉でありますね。まあ画家なんかは歌って書いてあるから、まあまあ分かりやすいですけど、まあ皆これは詩書でありますね。そして後半もこれは2つに分けられるんですけど、後半は全て預言者によって書かれた預言なので、まあこれは預言書、まあそれで4つに分ける人もいる、まあ4つに分かれて、まあ4つでもいいんだけども、この預言書なんですけどね、大預言書と小預言書って2つに分けるんですね。イザヤ書からダニエル書まではこれ大預言書、まあ、大預言書って大きな預言書だから、これを書いた預言者も大預言者と呼ばれるね。まあ、大預言者って言ったら、まあ、イザヤ、これ有名、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、まあ、この4名、ね、大預言者たちであります。まあ、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル。ね、まあ、最初の2人はイザヤ、エレミアって最後、ヤで終わってますけど、これは神の名前、ヤハウェの名前のヤですね。預言者は神の名前を持っているわけですね。まあ、それからエゼキエル、ダニエルっていうね、エルっていうのは、まあ、神のもう一つの呼び方、エルの神っていうね。イスラエルもエルサレムもみんなエルっていうね。エルの神、神という。まあ、神様でも、呼び方が50種類以上あって、まあ、一番神聖な名前としてはヤハウエっていうのがあるんだけど、ヤハウエっていうのはあんまり神聖すぎて口に出さないんですよ、ユダヤ人は、うん、それは口にしないで他のエルとかアドナイとか、まあ、いろんな呼び方で呼んでるわけです。まあこの大預言者に続いてホセア書からあとマラキ書までたくさんの預言者たちがいますが、これはまあ短いですよね。3章とか4章とか、まあ、短い章が多くて、これは小預言書で、小預言書をまあこれ、預言する預言者たちもみんなこれ小預言者たちですけどね、ホセア、ヨエル、アモス、オバデア。でもこの小預言者たちの預言がまた非常に重要ですよね、はあ、まあ全て重要なんだけど、重要って言ったらみんな重要なんです。まあそういう預言者たちによって聖書は書かれた年代も書かれた場所も書いた人も違いますけど、みんな一貫してる、ね、これを一つに集めるとパズルを組み合わせた、パズルのピースを組み合わせたようにぴったりこう一枚の絵が浮き出てくると言ってもいいと思いますね。ホセアからマラキまで小預言者たちが、書いてありますけれども、まあこの人々をマラキまでで、これはすべて紀元前なんですよね。紀元前、つまり旧約っていうのは紀元前に書かれた書物ですね。で この預言者たちが預言していることの、メインの一つは何かというと、救い主キリストの到来、まあそうなんです。だからキリストが生まれる以前に書かれてないと、ね、キリストがやがて生まれてきます、ね、この地上にやってきてくれますということで、この預言者たちは、まあ救い主なるキリストを待ち望む私たちに、私たちがユダヤの人々に当時は光と希望を与えていたわけですね、はい。だからまあこの紀元前に書かれてあるということのもう一つの理由は、西暦がイエス・キリストが生まれた年を元年としてるからですね。だからイエス・キリストが生まれる以前のことは紀元前ですよね、まあ英語で BC は Before Christ、 キリスト以前ということになるわけです。ですからこの旧約聖書は紀元前に書かれたものであって、そうしてこのイエス・キリストの誕生ということを予言予告し、また一言で何が書かれているんですかということであれば、まあ、ハーレーという聖書学者が言っているように、一つの民族について書かれています。でこれはユダヤ民族です、ユダヤ民族とも言うし、イスラエル民族とも言うし、ヘブライ民族とも言うし、まあ、みんな同じところですね、言ってるところ、一つの民族について書かれています。で今度は新約聖書いきますけれども、新約聖書は今度は紀元後になります。キリストが生まれてからのことを書いてありますけど、じゃあ新約聖書は何について書かれてますかというと、一人の人イエス・キリスト。旧約聖書が一つの民族について書かれているというと、これに対照的に新約聖書は一人の人について書かれている。まあそう言っていいのか、まあちょっと簡単に言い過ぎる気もしますけど、まあそういうこと。そうすると旧約聖書から新約聖書にこう移っていくときに、どういう関連が旧約と新約はあるのか、つながりというのはつながりがあるのかということになると、この一人の人イエス・キリストを世に生み出すために一つの民族が作られた。それはユダヤ民族。神様がアブラハムというその奥さんサラというこの二人から一つの国家を形成されたわけで、その国はこの唯一の誠の神様を神と崇める国、民族、ユダヤ民族、ヤハウェの神と言っていたこのことですね。だからヤハウェという神の名前に、今度は救いというね、ホシアというユダヤ語の救いという言葉をつけると、くっつけるとイエスという言葉になる。だからイエスということはヤハウェの救いという意味なんですよ。だからそのまあイエス・キリストが世に生まれてくるために、まあ、神様はご計画を持って、そして一つのユダヤ民族というものを作り出し、まあ、そのユダヤ民族の中から一つの家を選んで、まあ、ダビデ家というダビデの家を選んで、その末裔にキリストが生まれてくるわけで、まあ、イザヤはイザヤ書の7章の中でこの予言をして、一つの予言をしてますけど、イエス・キリストのことを、まあ、インマヌエル、これもエルですね、エルは神ですから、インマニュっていうのは我らと共にという意味ですね。だから神我らと共にというインマニュエルっていう名前で呼ばれると、この方は インマニュエル、神我らと共に、という名前で、まあ、日本語に訳すとそういう意味だということですね。神が我らと共にいるという意味ですよと、まあ、インマヌエルと呼ばれると、まあ、こう予言したんですけども、その神我らと共にっていう意味はちょっと意味が薄いんだよね。それはもうちょっとね、本来の意味はインマヌエルっていうのはこの状態を表す言葉じゃないんで、神が我らと一緒にいるっていう状態を表す言葉じゃなくて、神と人間が一つに住んでいるっていうこと、はい、つまりイエス・キリストというお方は神であり人間であるということを言ってるわけ、はい、でインマヌエルっていうのは神と人、人間の性質である人生と神の性質である神性とが一つになっているというのがイエス・キリストです、はい、だからここははっきりと知らなければならない。だからこの神と人が一緒になったって言ってるわけ、うん、ね、まあ、もうちょっと別の言い方をすれば神が人間となったって言ってるわけです。これがインマヌエルです、はい、だからイエス・キリストは神であるということを否定すると、これはキリスト教から排除されます、うん、それはそうですね、うんうん、だからだからじゃあどうして、あんまりそこまでいかないですね。そこまでは神学論争になるから、まあ、そこまでいかないけど、一応キリスト教というならばイエス・キリストが神であるということを否定しません、まあね、それがもう絶対的なんですね。だからエホバの証人というのは言いますけど、あれはもう邪道も邪道の宗教なんだけど、まあ宗教じゃないかもしれない、まあここだけの話なんですけど、あんまり言うとエホバの証人というのはイエス・キリストは天使だと言ったり、あれは神の作った被造物だと言ってる、知ってるわけだから、これはキリスト教に入るわけがないですよ、まあ、そういうことでね、このまあ、統一教会がもちろんキリスト教でも何でもないですね。あんな数珠とかキリスト教が売るわけがないですね。壺とかですね、うん、あんな関係ないですよ、キリスト教とは全然。だからあれもキリスト教じゃないです。ところが彼らはキリスト教も宗教全部統一するんだっていう話なんです、統一教会、うん、だもちろんそれは末の世になってくると世界の宗教は一つに統一されて統一者が起こってくるから、それによってキリスト者は迫害されるっていう、これは我々が手にいて上がった後の話ですけどね。予言があるから、まあそういうことはあるんだろうと思いますけど、うん、だけどもなんていうかな、そういう何でもかんでも合併して統一させようという動きは宗教界にはまあ昔からあるわけですよね。まあ、どんどんそれはこう進んでいくんだろうと思うんですよね、うん、だから聖書もですよ、翻訳する人が神の名前をどんどん削除していって宗とか神とかだけにしようっていうことは、いろんな宗教の人が聖書を使えるようにしようっていう話なんですよ、それ、うんうん、だからそういうのはねあるんだけど、まだちょっと時期が早い、うん、でいずれそうなっていくっていうことはあるわけですよ、後の時代においては、うん、まあいずれにしてもね、だからキリスト教でも何でもありません、統一教会もね、エホバの証人もそうですね。あともう一つ言うならばモルモン教会も違いますね。モルモン教会は3人神様いるみたいな、あれ3人神様がいるんじゃなくて神様の会合があって、一神会っていうの、うん、一神会っていう神様の会があるっていうのだからこれも全然話にならないです。だからまあ一応ね、キリスト教というのであればイエス・キリストが神であるっていう、なんかインマヌエルっていうのは神と人が一つになったっていう、うん、いうことを意味してるわけですね。まあイザヤ書の7章にそれは予言されています。この方はインマヌエルと唱えられる、その一つの印があると。その印とは何ぞや、それは乙女が身ごもって子供を産む、ね、これインマヌエルの印、つまり普通の 男性と女性から、ね、夫と妻から生まれた子供であれば、これは人間ですよ、ね、けれども乙女から生まれたならば、これは神性、そこに 神であるということがあるわけ。マリアが乙女で身をもって子供を産んだということは、その生まれた子は人間じゃないということ、ある意味ではそれ人間となった神であるという、はい、だからインマヌエルと諸々解任交誕というのは重要なあの印として結ばれているわけです、はい。まあ、いずれにしてもね、このイザヤ書、イザヤの大予言書から、この小予言書ホセアから、まあこのマラキまで、これが小予言書ということになりますから、まあ、あの旧約聖書を4つに分けるとすれば、立法の書と歴史書と司書と予言書、5つに分けるとすれば、予言書の部分を大予言書と小予言書と、まあそういうふうに分けると、まあなんとなく把握しやすいんじゃないかと思いますね。それで今度は新約聖書ですけど、新約聖書はこれも4つぐらいに分類すると、あの最初のマタイ伝からヨハネ伝ですね、この4つは福音書です。福音書、まあ簡単に言えばイエス・キリストが何をなさったのか、イエス・キリストが生まれてきた時のことも書いてありますけど、まあ、あのイエス・キリストがおっしゃったこと、イエス・キリストの教え、イエス・キリストのなさったこと、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4名の記者がそれぞれの視点から、まあ、書いていますよね。だこれ福音書、ね、イエス・キリストについて、の記録といってですね、その後使徒行伝、使徒行伝はあのこれが分類としてはもう一つですね、そのイエス・キリストを亡き後、お弟子さんたちによって教会が立ち上がっていくわけですが、この教会の歴史、しかもそれは今の教会じゃなくて第一世紀の教会、まあ初代教会、初期の教会、原始キリスト教会、いろんな呼ばれ方しますけれども、これは真の教会ね、まあ初代教会の記録、歴史と言っていいと思いますね。使徒行伝、使徒というのはキリストのお弟子さん12名いましたが、この12使徒を中心として、この使徒たちによって、教会がどのようにこう広がっていったか、ね、まあ、こういうことで使徒行伝ということになります。それからローマ書から、あとこれはあの書簡というよく言われますよね、書簡、書簡というのはお手紙のことですから、まあその教会に宛てた使徒たちの手紙と言っていいと思いますが、その、書簡の中のほとんどがパウロという人の書いたものです。まあ、ローマ書からずっと、ヘブル書までね、ヘブル書まで、これはパウロの書いたものですね、うん、これは使徒パウロね、使徒パウロと呼ばれます。最初のキリストのお弟子さんの十二使徒には入っていませんが、まあ、パウロはその後使徒となった方でありまして、ね、使徒パウロの書いた手紙、それは教会宛ての手紙ですね。それであのテモテ書とテトス書、テモテ前書後書、それからテトス書、それからピレモン書って4つ、最後の4つね、テモテ書、テトス書、ピレモン書、まあ、最後でもない、まあ最後の4つと言っていいんだけど、これは まあ、個人に宛てた手紙です。その前は教会に宛てた手紙、この部分は4つの書は手紙は個人宛ての手紙で、その後ヘブル書が来てますけど、なんでこれ来てるかというと、ヘブル書は誰が書いたかそこに記載がないから、だからヘブル書は誰が書いたか一応わからないことになってます。ただ私が読む限り、パウロしか書けません。これヘブル書っていうのは内容を読めば、だからこれもパウロの書簡としていいと思います。で、あとはイエス様のお弟子さんが書いたペテロ全書公書ね、ペテロ書、まあ、漁師だったペテロがイエス様のお弟子さんになってから、まあ、立派な牧者になったわけ、まあ、使徒になったわけですから、ペテロ、それからヨハネ、まあ、これもあのお弟子さんですね、はい、ペテロの兄弟ヨハネですかね、あの、まあ、一緒の、これも漁師だったわけです、ヨハネも。で、ヨハネ、そしてユダ、ユダもイエス様のお弟子さんの一人、イエス様を裏切った方のユダじゃありません、ね、イエス様の熱心党のユダっていう、あの、まあ、方であります。で、あとね、このヤコブだけなんで、ヤコブというのはイエス様のお弟子さんにヤコブという人がいましたけど、その方はすぐにもうあの殺されてしまうんですよね。ですからイエス様のお弟子さんのヤコブではなくて、イエス様の弟兄弟ヤコブということになります。イエス様を乙女身ごもって子供を産んだマリアさんは、その後ヨセフとの間にちゃんと普通の子供が生まれてるわけです。何人か生まれて、その一人ヤコブですね。イエスキリストの弟になりますね、まあ、つまり幼少期一緒に育った。このヤコブがあの、非常にこうリーダー的な存在となって、まあ、教会に、まあ、手紙を書いて、まあ、ですからこれがあの書簡ですね。そして最後に黙示録という、ヨハネの黙示録、これはヨハネがまた書いた、同じヨハネですね、ヨハネが書いた、まあ、ヨハネがバトモスという島に島流しされた時に、そこで神様がヨハネに見せたあの遺書、幻、啓示をここに書いたやつ、そのバトモスという島は今でもありますね。あの、エーゲ海にありますね、ですからヨハネの黙示録ということで、ヨハネはね、あのヨハネの黙示録とヨハネの第一第二第三の手紙とヨハネの福音書、ヨハネ伝、ヨハネの福音書と、まあ、かなり書いてますね。で、この中で、あのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の福音書を書いたルカなんですけど、まあ、このルカに関してはお医者さんだったんですけど、このルカという人は、聖書を書いた人の中でただ一人ユダヤ人じゃなかった。彼は異邦人だったんですね、ルカ。それでこのルカがその後の使徒行伝も書いてます。だから使徒行伝とルカの福音書はルカの書いた、まあ、あのものですね、はい。だから新約聖書をまあ大きく分けると、前半の4つが福音書、それから教会の歴史である使徒行伝が2つ目で、3つ目は手紙、書簡、で4つ目が黙示録、啓示、末の世の我々が天に上がって後のことが ほとんど書かれている、の時代のことが書かれている。これはヨハネの黙示録であります。まあ、そういうことで聖書全体を把握していただけると、まあ、ちょっとこう分類するということは把握しやすいことだと思います。で、この 今開こうとしているこのマラキ書なんですけども、旧約聖書の一番最後にマラキ書が来ていますね。でこのマラキ書からマタイ伝、新約聖書の一番最初のマタイ伝までが、約400年あるんですね。でこの400年間聖書は書かれていない、預言者も誰もいない、まあ沈黙の400年と言われるんですよこれ、はい、400年のまあ空白って空白、まあキリスト教用語では中間時代って言うんですよ。あのマラキ書からマタイ伝で、マラキ書は何と書いてあるかというと、もうやがてイエス・キリストが生まれてくる、救い主が来るっていうことをマラキは言って、そして1ページ2ページめくるとマタイ伝でイエス・キリストが生まれてきましたと、ね、マタイ伝の2章にはもうイエス・キリスト誕生ということでこうつながっていくんですけど、まあいわゆる橋渡しですこれね、旧約から新約。だからマラキが最後の預言者であるかのごとく思いやすいんですが、実はこの400年後にイエス・キリストに洗礼を施したヨハネという方がいるわけ。キリストに、これもまたヨハネという名前なんだけども、あのだから区別するためにこれバブテスマのヨハネっていうんだ。イエス・キリストに洗礼を施したヨハネ、バブテスマのヨハネ、ね、イナゴと野蜜を食べていたという方でありますけど、このヨハネが最後の預言者、最後にこのイエス・キリストを紹介した、人々に紹介した重要な役割を果たしたわけですね。だからまあマラキが 最後かと思うんですけど、まあ、預言者としてヨハネ、バブテスマのヨハネが最後、イエス・キリストに洗礼を施したところで彼の使命は、まあ、全うされていくわけで、はい、ということでこのキリストが誕生してきてこの世に、現れてくるまで預言者たちは、まあ、お膳立てをしているというか道を備えてきたということですね、はい、まあ、ということでこのマラキ書ちょっとあのこれ4章しかないですよね。マラキ書4章しかないんですが、まあ、旧約聖書の最後のマラキ書を見ていくと、マラキ書とあのそのまあまあマラキ書でいいですけど、マラキ書を見ていきます。はい、ま、どういうだからマタイ伝の一つ前ということでマラキ書でありますが、はい、第4章を、マラキ書の第4章では2節をご一緒に読みましょうかね。されど我が名を恐るる汝らには義の日いでて登らん、その翼には癒す力を備え、汝らは折々でし格子のごとく踊らん、はい、まあ我が名を恐るる汝らには義の日いでて登らん、その翼には癒す力を備え、まあ本当に私たち教会にとってみれば、癒されていくというね、病というのはあの心の面も体の面も皆含めて癒されていく、健全にされていくということは、まあ、私たちの権利ですね、教会の権利であります、その翼には癒す力を備えん、汝らは折々でし格子のごとく踊らん、まあ、本当にそうして私たちは、まあ、癒しの力の中に日々あるということは感謝でございますね、まあ、よくこれあのお祈りの時に引用させていただく言葉でありますが、 そして最後の一番最後どれで5節で終わってるんですけどね、一番最後の5節もご一緒に言いましょう。見よ、エホバの大いなる恐るべき日の来たる前に、我預言者エリアを何じらに使わさん。彼父の心にその子供を思わせ、子供の心にその父を思わしめ。子は我が来たりて呪いをもて地を移ることなからんためなり。はい、まあ、預言者というのは神の言葉を語るわけですから、マラキは神様からこの言葉を受けて最後これで締めくくという、これ旧約聖書全体の最後にもなりますけれども、ね、我預言者エリアを何じらに使わさん。このエリアっていうのは、まあ、後に書いてあるようにこのバプテスマのヨハネを指すんですね。まあ、バプテスマのヨハネを指してこのエリアというふうに表現してるわけですけど、まあ、私はこのバプテスマのヨハネが最後の預言者としてイエス・キリストに洗礼を施すわけで、でこれで終わるわけ。それから400年経って、マタイ伝になるわけですね、うん、でそのマラキ書が書かれた大体50年ぐらい前ね、50年ぐらい前にこのヨエル書ってこうちょっと前のこれも小預言書ですけど、ヨエルっていうのはさっき見た中にあったと思うんですけど、ヨエル書、ヨエル書の第2章を見ていきますと、まあヨエルの預言、このヨエル書の第2章に、ヨエル書の第2章の28節を、ご一緒に、読みましょうか。2章の28節、これ小預言書ですね、ヨエル書、先ほどのマラキ書と同じように並んでますけど、ヨエル書第2章の28節ご一緒に読みますね。その後我が御霊をすべての人に注がん、何じらの息子娘は預言せん、何じらの老いたる人は夢を見、何じらの若き人は幻を見、その日我また我が御霊をしもべしもめに注がん。はいはい、まあそこまでしますね。でこのヨエルの預言によると、神様がご自分の御霊を、自分の霊を人間の中に、みんな自分を求める人々の中に注ぐんだと、まあ、こういう予言なんですね。でこれが我々が求めて受けたところの聖霊であり、我々の中に今内住している住んでいる聖霊である、神の御霊が今私の中に宿っているんですけど、旧約時代にはこういう現象は一切なかったわけですね。旧約時代において神の御霊が注がれた人は一人もいません。神の御霊が人間の中に宿った人もいません。ただ神の御霊に感じて彼らは予言することはしたわけ。御霊に感じてこういう書を書いて書き残していったわけ。聖霊に感ずることはあったけれども、聖霊を受けることはなかったんです、旧約時代において。聖霊に感じているということと聖霊を受けているということは違うわけです。神の霊にこう感じて、まあ、感動するというか感ずるということはあっても、神の御霊を受けるということは別問題ですね。だから旧約聖書において聖霊、神の御霊を注がれた人は一人もいません。でもヨエルはここで予言しているように、後、その後、その後ということはキリスト、我々の救い主が来て後、ね、彼は十字架にかかって、ね、死んでということも預言書には書いてありますけれども、イエス・キリストが十字架で死んで、そこまで知ってる人って世界中で多いですよね。まあ十字架いろいろこうペンダントにしてる人も多いしね、まあ、十字架まではみんな知ってますよ。その前の人はもっと多い。イエス・キリストがお誕生なさったクリスマス、ね、祝うことは世界中で行われてますから、まあ、イエス・キリストが生まれた、 ということを知っている人は多いんだけれども、そこで立ち止まっている人が多い。そのちょっと先まで行けば、キリストは十字架にかかった、つまり十字架にかかるために生まれてきたということがこうつながっていきますよね。 でもその十字架で止まっている人も多いわけ。十字架の先に何があるかって言ったら、キリストは御霊となって我々の求める人々、信じる人々の中に宿ってくださる、ね、来てくださる、つまり聖霊を受けるということが人間ができるようにしてくれた。で、それそうするとキリストが生まれてきたのは十字架にかかるためであり、十字架にかかったのを我々の中に宿るためである、まあ、こうつながりが見えてきますよね。そうするとキリストの聖霊御霊を受けたそのまた先が、そこで止まってもいけないんですよね。そこで止まってる人も多いんだけども、その先に今度何が見えてくるかというと、聖霊を受けた人々同士が皆集まってくる教会が見えてくる。教会がこの地上にこう起こされてきている。その教会を建てるためにキリストは御霊を注いで、その注ぐために十字架にかかって、十字架にかかるために肉体を持って生まれてこられた、ね、神が人となったと、まあ、こういうみんなつながっていくわけですよ。でここは福音になっていくわけですから、このヨエルがここで予言していることが、まあこれから450年後に実現してくるわけ、はい、ということで、この使徒行伝を見ていきますと、この使徒行伝新約聖書になりますね。使徒行伝の第2章であります。はい、使徒行伝の第2章で、ここに地上に初めて教会が始まるわけですけども、教会の設立のまあ記録といったら記録なのかね、一番最初の教会、世界にたった一つの教会、これはエルサレムに始まった、ね、ローマじゃありません、エルサレム、イタリアじゃありません、イスラエル、ね、ここにたった一つの教会がこの当時あったわけ、始まったわけです。そのことがここに記録されてて、使徒行伝の第2章、私が読みますね。五旬節の日となり、彼ら皆ひとところに集いおりしにという、まあ、これだけでも結構さらっと書いてますけど、彼ら皆ひとところに集いおりしにっていうことは、イエス・キリストを信じている人々がまあ、120名ほどいて、一箇所に彼らは集まって、イエス・キリストが待っていなさいって言われたその言葉 を信じて待っていたわけです。その場所はイエス・キリストが十字架にかかる前に最後の晩餐を取った場所、うん、また弟子たちの足を洗った場所、そこが最初の教会と言ってもいいんでしょうね。まあそこにみんな集まってました。なんで集まってたかというと、それよりも10日前にイエス・キリストは天に昇っていったからですね。みんなの見ている前で天に上げられていったわけです、はい、それから10日経ってこれが五旬節の日となったわけです、でなんでこれ五旬節というのは50日目の祝いということでお祭りなんですけど、いつから数えて50日目かというと、初穂の祝いというのがあるんです。初穂の祝いから50日目が五旬節の祭り。初穂の祝いというのは、まあ、収穫で言えば一番最初の、まあ、稲刈りだったり、稲刈りの最初の刈った稲を、まあ、祭る、捧げる、神捧げるという初穂の祭りですね。でこれは代々ユダヤ人が守ってきたお祭りですよね、毎年。 ただイエス・キリストが十字架で死んで3日目に墓からよみがえった日がこの初穂の祭りと、まあ、重なってるわけです、だからイエス・キリストは墓から復活した、よみがえった、これが初穂の祭りの日なんですね、はい、つまりイスラエルのユダヤ人のこのしきたり文化習慣お祭りっていうのはキリストの予言を示唆するものでもあったわけね、うん、キリストが墓からよみがえった日が初穂の祭りの日、ね、そして、このまあキリストが天に昇っていって10日後がこれが五旬節、50日目の祭りの日だから、ユダヤ人は外国に住んでいるユダヤ人はみんな自分の故郷であるエルサレムに帰ってきてるわけ、まあ、正月に帰ってきてるようなもんです、まあ、ということはどういうことかというと、イエス・キリストはお墓からよみがえってきて40日間人々と一緒にいたって、40日間この地上にいらっしゃったっていうこと、そして天に昇っていかれて、それから10日経って聖霊となって人々の中に下ってきたということですね。それで合計50日、うん、だから五旬節の日となりってさらっと書いてあるけども、まあ一応五旬節の日となった、キリストはもう天に行ってしまってもう見えない時でありますで、彼らってのはイエス・キリストを信じていた、まあマリアさんもここにいたわけですよ。120名の人々が集っていた、ね、そこに、激しき風の吹き来たるごとき響きっていうか、なんかものすごい音が聞こえてきた、これが一つの異象ですね。異象というか現象といってもいいのか、現れ、ね、なんかそういうちょっと自然的ではない超自然的なことが起こってきた、激しい音が聞こえてきた、ね、それからもう一つは火のようなものが現れてきて、火の三節に人間の舌のような形をした火が現れてきて、120名の一人一人の頭の上にとどまった、はい、まあそういうことですね。これがもう一つの現象、異象、そういうことが起こってきた、そして彼らの上に聖霊が下ってきたので、4節にあるように彼ら皆聖霊にて満たされた。人類が初めて聖霊を受けた記録と言っていいですよ、ね、初めて聖霊に彼ら満たされた。そして御霊の述べしむるままにと、聖霊がに導かれるままに言国の言葉で語り始まった。で、言国の言葉というのが異言のことです。我々が今異言で語ってます。異言を語る、異言というのは頭で考えて語る言葉ではなくて聖霊によって語らされること、うん、だから聖霊の述べしむるままにというのは、聖霊に導かれて彼らは異言を語った。で、ここに3つの現象が起こっているんだよね。1つは激しい響き、ね、それからもう一つは火のようなもの、そしてもう一つは異言、言国の言葉異言、まあ、この三つの現象が起こってるんだけれども、重要なことは聖霊を受けた後に起こっている現象は一つしかない、それは異言です。聖霊を受ける前に起こっていることは、これは響きが、なんか音がなんか聞こえてきたとか、火のようなものが現れてきたとか、聖霊を受ける前に起こっている現象と聖霊を受けた後に起こっている現象では違いがあります。どういう違いがあるかというと、聖霊を受ける前に起こってきたことは聖霊を受けたことの印にはならないということです、うん、聖霊を受ける前に起こっているんだから、ね、聖霊を受けた後に起こってきたことは聖霊を受けた印になり得るわけ。これ、そうですね。 まあ、そういう観点からこの使徒行伝初代教会の記録をずっと読んでいくと、この後に聖霊を受けたっていう箇所が4箇所以上出てきますね。4箇所は出てきます。で、その4箇所ここ入れたら5箇所、そこに全て見られる共通点は異言で語、異言が出てきた、異言で祈った、異言で語った、聖霊を受けた人々は異言が出てきたということですね。つまり聖霊を受けたかどうかを判断するのはそれしかないんです、聖書を見る限り。ね、その聖霊を受ける前に起こってきていることはその聖霊を受けた印にはなりませんから、ですからこれで初めて人々は聖霊を受けたわけの記録がここにあるわけですが、ね、でもそういうなんか騒ぎを聞きつけてそのまあ郷里に帰ってきているユダヤ人の見物人が大勢集まってきたわけですよね。その部屋で何が起こってるんだと、いうことで集まって、かなりこれ大きな部屋ですからね、あの最後の晩餐が行われた部屋というのは。でそこである人々は13節にあるように、ある者どもはあざけりていう、彼らは甘きぶどう酒にて満たされたり。で見物人の中にはあのこれはただ酔っ払ってんだろうと、この人たちはなんかわけのわかんないこと言ってるけれども、まあ、みんなこれ酔っちゃってこういうこと言ってんだよと、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっとこう軽視するようにね、あざけるって書いてあるから、まあ、軽視するような言い方してる、それでね、それを聞いていたペテロはその中にいた一人ですよ。ペテロはね、イエス様のもう一番のお弟子さん、これじゃまずいと思ったんだと思いますね。立ち上がって、そしてこのことは何なのかということを、それを見ているユダヤ人の人々に説明をしたわけ、はい、で何と言ったかというと、15節にありますように、今は朝の9時なれば何時らの思うごとく彼らは酔いたるにあらず。まずこれ酒で酔っ払ってるっていうその話を否定した。これ朝の9時ですよと、ね、しかもこの2000年前のね、朝の9時、一般の庶民、まあ、がお酒を飲むということはありえない時代、ね、はい、だからそれは酔っ払ってるんじゃありません。そしてその後に何と言ったかというと、これは16節旧約聖書のヨエル書に書いてあるように、預言者ヨエルが預言した言葉が目の前で実現したんだって言ってるわけ。450年前にヨエル書が書かれているわけですよ、ここから、この時点からね。でこれを聞いてた人々はみんなユダヤ人ですから、ユダヤ人といえば旧約聖書をみんな暗記するぐらい知ってるわけですよ。もう彼らの命であり生活だから、旧約聖書は。だからこのヨエル書に書いてあることがここで実現したんだと言われたら、彼らはすぐピンときてるわけですよね。ユダヤ人でなければちょっと何言ってんだと分かんないわけですけど、あのこれは預言者ヨエルによって言われた言葉が実現したんですよと、ここで。そしてペテロもスラスラとこうヨエル書のこのお言葉をここで引用するわけです、ね。17節、今さっき読んだヨエル書のお言葉ですね。神痛まく末の世に至りて、我が霊を全ての人に注がんと。神様が私を信ずる者に全てに私の霊を注ぐ。この聖霊を受けた人は、ね、天国に行くところの永遠の命を受けたということです、ね。聖霊を注ぐ。私の霊というのは聖霊のことですね。聖霊に感じてじゃないですよ。聖霊に感じて神の言葉を語る人はたくさんいましたけれども、それは聖霊を受けたことではないんですよ。まあ、現代のプロテスタント教会の人々は、あの牧師先生のところに行って、プロテスタント教会の牧師先生のところに行って、私は本当に天国行けるんでしょうかとこう聞いたら、牧師先生が、あなたはイエス・キリストを主と言えますか、 はい、イエス・キリストは私の主です、大丈夫です、そしたらあなたはもう聖霊を受けてます、こういうんだよね。でどこからそれが来たかというと、コリント書に書いてあるように、神の御霊に感じなければ、聖霊に感じなければ、誰もイエス・キリストを主と言えない。だからイエス・キリストを主と言えたんだったら、あなたはもう聖霊を受けたんだと、こういうわけ、うん、ところがよくそこを読んでみれば、聖霊に感じなければ言えないと言ってる。感じるということと聖霊を受けてるということは違うんですよ。旧約聖書を書いた人々も聖霊に感じて書いてるわけ、みんな聖霊に感動して書いてるわけ。聖霊をに感じたからといって、その人の中に聖霊が注がれて聖霊が宿ってるわけではないんですよ。だからプロテスタント教会の、まあ牧師先生はもうちょっとね、私も人のこと言えないけども、やっぱり真理というものを少なくともね、この探求するっていうことが必要なの、牧師さんは特にですよね、だけどもこれ牧師さんだけじゃないんですよね。世の中の組織であっても、真理の探求ということがおろそかになってくると腐敗していくんですよね。まさに政治の世界がまさにそれなんですね。何が一番大切なことなのかっていう、真理というのは宇宙の法則なんだよね、言ってみれば。予的に言えばね、聖書の言ってる真理はまた別だけども、それは神のから掲示されてくるものなんだけども、世の中の言ってる人の真理っていうのは宇宙の法則なんですよ、自然界の法則なんですよ、ね。だから学問というのは常に真理を探求していくわけだから、自然界の真理と神から掲示されてくる真理と、これはちょっと分けてもらわないといけない、聖書の言ってる真理は掲示される真理で、神から示される真理であるんですけども、ちょっと似たようなところあるわけよ。その宇宙のこの決まりなんですよ、ほら真理というのは、ね。でそれをね、探求する、追求する、求め続けるっていうことがなかったら腐敗していくしかない、だから政治家でも、例えばですよ、政治家でも宗教家でも一緒ですよ、ね。宗教家の場合は聖書が本当に言ってることは何なのかと、政治家の場合は、国民にとって一番いいことは何なのかというところですよね。だけどもその真理を探求することをしなくなるというと腐敗が始まっていくから、本当にだんだんしなくなる、しなくなると、でもまずいから、みんなが聞こえのいいことだけは言うわけよ。表向きこうしましょう、ああしましょう、こうしましょう、こうしたらよくなります、ああしたらよくなりますみたいな、それで表向き言っておけばいい。でこれ今に始まったことじゃなくて、このまさに中間時代というか空白の時代の400年の間に、世界はギリシャ帝国になってまして、ギリシャに民主政治という時代があったわけです。その民主的な政治の行われている国において政治的腐敗が始まってたんですね。それなんで始まってたかというと、真理を探求しなくなってったから、人々が、政治家も。でなんで探求しなくなっていったかというと、みんなそれぞれ価値観が違うんだから、それぞれの価値観を認めようじゃないかという行き過ぎた多様性ですよね、あなたの価値観はあなたの価値観でいきなさい、私は私の価値観でいきますからみたいなね、みんな自由でいいじゃないかっていう、そうすると腐敗が始まってくる。なぜかというと真実を探求しようとしなくなるから、はい、これが一つの大きな問題なわけです。でそれに、そこに、それを追求したのはソクラテスですよね。ソクラテスが出てきて、ね、それでその人たちをやり込めるわけよね。それはいいんだけど、でもソクラテスに言わせれば、別に意地悪してそういう人たちをやり込めたわけじゃなくて、 真理の探求をしなくなったからそれが問題だということを彼は指摘したわけ、だからだからみんな多様性でね、価値観が違うんだからそれでいいんだっていうと、これね問題が起こってくるわけですよ。しかも劣等感もそこに起こってくるわけ。劣等感というのは人間に多大なる問題をもたらすわけね。我々気づかないんだけど、あんまり劣等感というのは。だけど劣等感とは何かというこの定義を見ていくと、まあいろんな言い方あるんでしょうけども、劣等感というのは人が自分よりも優越してるっていうことを劣等感だと思いやすいんだけども、そうじゃないんですよね。劣等感というのはたった一つの価値観でしか生きていない人のことという、これだけがもう価値があると、これ以外のものは何も価値がないんだと、こういう生き方をしてるから劣等感になってるの。そうですね、だからそのね、たった一つのね価値観だけで生きていると、それまずいから、だからもうちょっと自分の価値観を広げていく必要があると、こういうのも価値がある、こういうのも価値がある、ね、まあ音楽も一つばっかり聴いてんじゃなくて、まあクラシックもいいけど民謡もいいと、ね、まあこういうふうに価値観を広げていけば、ああ自分がこれが一番素晴らしいと思っていたのは、全てのいろんな価値のあるものの中の一つに過ぎなかったなと、まあそういうふうに思えばいいわけでしょ、人間はもう存在そのものに価値があるんだから、この人にもこの人にもこの人にも、みんな存在そのものに価値があるわけですから、これだけが価値があるっていうのは本当に狭かったなと、そういうふうに思えるようになってくれば健全になってくるわけ、でその価値観を広げていくためには、じゃあどうしたらいいかといったら、もう人との交流しかないんですよね。コミュニケーション、あるいはまあ本を読むことによっても書いた人とのコミュニケーションだから、それまあいろんなコミュニケーションを通して価値観を広げていくということで、人は人とつながっていくということなくしては、この劣等感にやられやすいわけ、そうですね。だからたった一つだけをこう主張するということは、まああんまり我々はないんですけど、意外とエリート層に多いんですね。エリート階級の人々に、だからだけど私たちはね、水トレーの救いということに一番価値を置いているようだけども、人は水トレーによって救われなければ天国は減りません。でもあれはね、価値観じゃないんで、あれは真理なんです。価値観と真理は違うんです、全く。だから我々はそれたった一つ、それだけあなたそればっかり言ってますねって言っても劣等感には陥らない。それは真理だから、ね、だからね、そのね、そういうところが見えてこないと、その真理を探求するというか、真理を追求するというか、ね、牧師先生のところに信者さんが来て、私は天国行けますでしょうかって言った時に、そんないい加減なことでごまかしちゃってるわけですよ、ね、イエス様主と言ったらあなたは聖霊を受けています、ね、そしたらそれはどこにそんなこと書いてありますかって追求するべきなんだよ、信者さんも。そしたらそのいや、ここにこう書いて感じたら、ね、聖霊に感じなければ言えないから、感じたのと聖霊を受けたの違うじゃないですかって、まずそこで追求すればいいね。追求しなきゃダメだよ、そうね。自分のね、重要なことなんだから、ね、だからね、そうやってソクラテスはやってったから、みんなまあ尻込みしちゃったんだけど、当時、まあいずれにしてもだけども、そうしてね、ペテロは言ったわけだ。預言者ヨエルが450年前に預言したことが今ここで実現したんですよと、まあこういうことをペテロははっきりと言った。でユダヤ人の人々はそれを聞いてすごくびっくりした。彼らは旧約聖書をよく知ってたから。そして旧約聖書の預言とイエス・キリストがつながったわけや、そこで10日前っていうか、何ヶ月か、まあ1ヶ月ぐらい前に十字架っていうことがあったわけでしょ、キリストの。そうですね、イエス・キリストがね、この預言と旧約の預言者の言ってるキリストであり、ね、救い主であり、そして そのことの結果としてこうして聖霊が下ってきている。だから37節にありますように、人々これを聞きて心を刺された。そして、もう本当に自分たちが幼少期から読まされてきた旧約聖書に書かれている予言が目の前で実現している、そしてそこにキリストというイエス・キリストのことが見えてきた。そうした時に37節ありますね、兄弟たちを我ら何をしたらいいんですか。今度はこっちから追求、向こうから追求してきた。我ら何をするべきか、何ということで、何をするか、ここを言われた時にペテロはまあ躊躇なく答えてますので、率直に答えてますね、ストレートに答えてますけど、何時ら悔い改めておのおの罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けよう。イエス・キリストの名によって洗礼ですね、この場合のバプテスマ、洗礼を受けなさい。本当に具体的にちゃんと答えてます。イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、はい。そしてペテロはこの前に何と書いてあるかというと、33節に書いてあるように、イエスは神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何時らの見聞きするこのものを注ぎ賜りしなり。これでね、ヨエル書の旧約聖書の予言とこうつながったんだよね、ユダヤ人のそれを聞いてた人々は。イエス・キリストが十字架にかかって死んで、そして聖霊が我らのとここの人々に下ってきた、それはヨエルの予言が実現している。そして聖霊というのは目で見えないから、感ずることも聞くことも見ることもできないかといったら、ペテロはここで何時らの見聞きしているこのものって言ってる。あなた方が今目の前で見ているもの、聞いているもの、これを注いだ。つまりそれは異言のこと、ね、異言というものが聖霊の現れであるというか、現象を起こしている現象であるということですよね。聖霊がなければ異言は出てこない、あたかもね、風っていうのは目で見えないですよ、空気の流れだから。風は目で見えないけれども、風のもたらす現象は目で見えるわけ、屋根を吹き飛ばしたとかね、なんかそんなまあ昔ありました、台風が来て朝起きたら目開けたら青空が見えたんですね、屋根が飛んじゃってたというね、そういう人いましたよね。だからね、それは風は見えませんよ。でも風の起こした技というかは目で見えるわけ、耳でも聞こえるわけ。聖霊というのは目で見えませんよ、霊だから。でも聖霊の現れは目で見えるわけ、耳で聞こえるわけ、それが異言なんですよ、異言を語った。だからペトロはここであなた方が見聞きするこのものを注いだんだと言ってる。聖霊が注がれちゃう。でそれで、全てこうつながってきた時に、どうしたらいいですかと言った時に、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、そしたらこの聖霊をあなた方も受けることができるから、ね、まず洗礼を受けなさい、まあ、こういうことで3000人の人がたった1日で洗礼を受けていったわけでありますから、これすらも現代のキリスト教会が言っているような、洗礼を受けるためには勉強して時間かけていろいろ段階踏まえて、それでないとそう簡単には受けられませんとか、まあ、カトリック教会に至ってはもう教会に入るための儀礼になってるからね、全く別物になってしまってるんですよ、洗礼という意味が、だから多くの人の誤解はそこからあって、なんか教会に入るための儀式儀礼のように思ってるけど、そうじゃないんですよ。天国に入るための条件なんですよ、聖霊を受けるというと、洗礼を受けるということは、はい。ですから、このことで、そして、40節にありますように、この鍵括弧の中にも、この曲がれる世から救い出されよとペテロは言った。それを言語ではここはエクレシアと書いてある。エクレシアというのは日本語に翻訳されて、これは教会ということです。 教会の語源なんです。この曲がれる世の中から救い出された人々の集まりが教会なんです、ね。ですからこの最初の教会がここに始まってきたということが明確にここに記されている。でそれで3120名の人々によって始まった、はい、聖霊と洗礼を受けた人々です、はい。ですから、まあということでね、この旧約から新約の、まあ、橋渡し的なところがマラキ書なんだけれども、まあ、その沈黙の400年間の間に、まあ、世界は大きく変動していますけども、いわゆるペルシャ帝国が滅んでいって、ね、マラキ書が書かれてから70年ぐらいするとペルシャ帝国が滅んでいって、そしてマケドニアのアレキサンドロスっていうのは英語でアレキサンダーですよね。アレキサンダー大王がまだ20歳ですよ、あの人若いですよね、20歳で。それでマケドニアからギリシャを征服して、そしてペルシャを倒してしまうという、うん、ペルシャの王様アハシュエロスっていうエステル記に出てくるんだよね。エステル記、エステルっていう絶世の美女を妃にもらった、まあ、王様アハシュエロスっていう、まあ、ユダヤ人はアハシュエロスと呼ぶけど、向こうの言葉ではペルシャの言葉ではクセルクセスですよね。クセルクセス王様で、この人がせっかく奥さんユダヤ人 のエステルをもらって、この誠の神様を信仰すればよかったのに、欲が出て、それでヨーロッパまで進行していったために、その後仕返しを食うわけでね、ギリシャにやられてしまうわけです、うん。であれ晩年はなんか他の宗教ね、にまあ、落ちぶれてしまって行ったという、うん、もう何でもいいんですけど他の宗教。だからね、せっかくそういう誠の神様を知るチャンスがたくさんあったのに、うん、まあそういうことですよ。けどまあギリシャアレクサンダー大王が10年間世界帝国、これ以上の広い帝国はないぐらいの広い帝国を築いて、あれ正式にはギリシャ帝国と言わないのかもしれないけど、まあ、みんなギリシャ人だったからギリシャ帝国。そしてアレクサンダーは33の時死にましたよね。10年ぐらいで死んじゃって、はい、でそれで死ぬ前に遺言書を残しとけばよかったものを、これだけの広大な土地は誰のものになるんですかって言って聞いた時に、勝手にしろとか適当にしろとか、まあ、適当なふさわしい人にあげなさいみたいなこと言ったから、これがもうすごい問題になって、それでその後継者争いが起こるわけですよ、その後。そして帝国が4つに分裂して、マケドニアとエジプトとシリアと、トラキアですか、この4つの国分裂していく。で、ユダヤ人はまたエジプトに連れて行かれたり、ね、シリアに征服されたり、ね、まあそんなことで、まあユダヤ人はまた苦労するんだけれども、その400年の間にそんなことでギリシャが台頭してくる、うん、けれどもそこでマカベアっていう祭司が革命を起こすってこともあって、イスラエルっていう国はちょっと独立するんですよ、その後。一応表向きは独立するんだけども、ギリシャが滅んでローマになった時には、まあ、ローマにはペコペコしないと、形ばかりは独立してんだけども、まあ、ローマっていう国は強いから、鉄の国ローマにはちょっとペコペコしなきゃ。そうしたら、まあ、ローマは一応自治権は認めてくれた、イスラエルと、うん、だからそういう中でイエス・キリストが生まれてくるわけです。そうですね。ですから、まあそういう400年の間いろんなことが世界はこう変わっていく、んだけれども、でもいずれにしてもね、このローマも滅んでいくのよ、その後、うん、ローマも西ローマが滅び、東ローマのビザンツ帝国もついに滅び、中世が終わり 終わると。ローマも滅ぶ。だから滅ばない国っていうのは何なのかっていうと、結局ね、イエス・キリストが打ち立てたこの教会という神の国です。これは永遠に至るとダニエル書に書いてある、はい、この国は滅ばない。だからイエス・キリストが言ったように、神の国と神の義を求めなさい。神の義というのは神のね、神の義を曲げてまでは我々救うことできない。それは聖霊を受けて洗礼を受けるということ。そのことによって人は生まれ変わって永遠の命を預け天国に行く永遠になりますから、神の国に入ることができます。これもイエス様が言ってるんです。イエス・キリストが直接言ってるんですよね。人は水と霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。この神の国は永遠に至る国です、ね、で私たちはこの教会がまさに神の国であるということが見えてくれば、これは幸いでありますね。ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。